桑原雅臣の大人なじみクラブ。おはようございます。今日からスタートした新番組、桑原雅臣の大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅臣です。この番組はその名もズバリ、大人になってから出会った大切な人、人生にときめきと刺激を与え合い、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。それではここからの15分、桑原雅臣とお付き合いください。第1回目の今日は、私桑原雅臣自身の自己紹介、そしてこの大人なじみクラブってどんな番組なのというですね、番組紹介とかできたらなと思っております。私はですね、1965年、昭和40年の4月2日、もうすぐ誕生日なんですけれども、今度52になりますが、新潟県の十日町というですね、まあ本当山の中で生まれ育ち、まあおのぼりさん的に上京して、まあそしてまあ今現在に至るんですけれども、ですね、趣味と特技がですね、まあありまして、まあ趣味はまあカラオケとかまあゴルフとかたくさんあるんですけれども、こう自分らしいなという趣味はですね、このこう世の中のこの仮説、起きている現象に対してこう仮説を立てたり、いろいろ検証したり、この空想とかですね、まあ妄想までいかないかもしれませんけど、そんなことを考えるのがすごく好きなんですね。で、それによる今度特技がですね、こう因果関係の解明じゃないんですけども、なぜあのグループはこうヒットしたんだろうとかね、なぜあの会社はすごく成長したんだろうとか、成功してる人がなぜ成功したんだろうとかね、そんなことを考えるのがすごく好きで、まあ特技になったというか、まあそれが講じてか、仕事はですね、ソーシャルアライアンスっていう会社と、プライムアソシエツっていう会社の2つの経営を通してですね、一般の方や企業さん向けにビジネストレーニングですとか、まあプレゼンテーションの極意とかですね、そんなことをビジネストレーナーとしてお伝えしたりですね、またはいろんな大学からも呼ばれて、大学生に向けて、社会人になるとこんなことが必要ですよみたいな、そんなことを講演したりとかですね、また経営のコンサルタントとしていろいろ頑張らせていただいております。まあ、この番組もそういったご縁でですね、まあ、実は私はラジオ8年ぶりに復帰なんですけれども、今この収録しているですね、半蔵門のスタジオもですね、ここから見る皇居の風景とか懐かしいなぁなんて思いながら、まあただたくさんなんかヒット曲をかけてなんかワイワイやる番組だけでなくですね、この大人なじみクラブを通じて聞いてるリスナーの皆さんにもですね、お、なるほどとか、それ面白いとか、あ、これヒントにしてみようみたいなんですね、なんかちょっとでもプラスになるお話ができたらなと思って、お届けしていきたいと思っております。私自身にもまあこう人生いろいろなこう転機があったわけなんですけれども、まあ、一番最初はですね、レストランでこうウェイターをやるとか、そんな仕事から始まったんですね。でなんでこうウェイターからまあポーンと今に来たらちょっとびっくりしますけれども、やっぱり夢がありましてね、やっぱりいつかこう社長になって会社の経営してみたいなとか、そんなこの夢があったんですけれども、当時の私と来たらもう学歴も何も経験も何もなかったわけですから、やっぱりこう自分の内面を磨いて、自分の内側が磨かれればなんかそういった可能性があるんじゃないかなということで、いろんなところに出て行ってですね、そのいろんなセミナーとかトレーニングを受け始めたのがきっかけなんですね。まずそれが一番大きな一つのきっかけですかね。で、二つ目の転機は、実は私2003年にまあ大きな病気をしてしまってですね、もう仕事も全部こう休まなきゃいけないぐらいな大きな病気だったんですけれども、まあ会社のみんなもとても優しくしてくれて、旅行でも行ったらどうですかとか言ってくれて、私も調子に乗ってですね、ピースボートという船で約3ヶ月半ぐらいな地球一周の旅に出たんですね。それもすごくいいきっかけだったですね。その船の上でこの日本から見た世界やこの世界から見た日本をこう感じ取ったり、まあ、そこで本を出筆したりですね、まあ、その時の本が、もし坂本龍馬が営業マンだったらっていう本だったんですけれども、ダイヤモンドさんからこう出版されて、まあ、その船の上での活動とかが私にとってはすごく大きな転機だったですね。その中ですごく気づいたことがありまして、なんか 世の中ってコミュニケーションが随分こう昔と変わってきてるんじゃないかなということをすごく感じたんですね。で、簡単に言うと出会いの数はあるけれども深みがないっていうんですかね。言葉はやーとかこんにちはとか交わすんですけれども何か深みを感じない。よそよそしいっていうんですかね。ってこのままでいいのかなーなんて思ったりとかして、でそれもまたやはりこの仮説と検証とこの因果関係を見ていくと、なんでこんな日本ってなってきちゃったんだろうなとか考えてたらですね、もしかしたらちょっとこの前聞いたニュースでびっくりしたんですけれどもね、今小学校って、全員さん付け、苗字のさん付けで呼ぶらしいんですよ。まあ、全国の全部の小学校がそうとは限らないと思うんですけれども、あだ名、僕らやっぱりちっちゃい時なんかね、もうニックネーム、あだ名もつけてゲラゲラ笑ってね、でぐーっと距離が親しくなって、例えば転校生が来たとしてもすぐこうニックネームやあだ名で呼び合ってね、すぐ仲良くなったりした経験があったんですけれども、最近はなんだかそのニックネームやあだ名はね、なんかこういじめにつながるとかっていう理論があるらしくて、全員例えば私だったら桑原さんと呼ばれちゃうみたいですよ、女の子からも男の子からも。なんかそんなことが起因してこの日本ってもう全部そうですよね。会社はもうコンプライアンスだとかもうルールだとかすぐパワハラだとかすぐそうなっちゃうじゃないですか。でもちろん大切なことなんでしょうけれども、それだけやってたらこの大切なこのコミュニケーションっていうものがね、どんどん劣化していってしまうんじゃないかなっていうね、なんか心配になっちゃったんですよ。それをですね、こう決定づける出来事がそのピースボートの船の上であったんですけれども、すごい面白い船で、この港からいろんなこうゲストが乗ってきてくれて、そのパッセンジャー向けに講演とかしてくれるんですね。で、桃井さんっていう世界的なこのフォトジャーナリストの方のお話でですね、すごい面白かったのが、国連が世界中の人にこうインタビューをして回ったっていう、そんなお話だったんですね。で、どんなインタビューかっていうと、いろんな国に行ってその国の人に、あなたは幸せですかという質問を投げかけるんですって。とてもシンプルだけど深い質問ですよね。で、私ちょうどその時にですね、アフリカのエリトリアっていう国にいた頃なんですけれども、本当に貧しい国ですよ。ライフラインもすらできていない。で、その隣のエチオピア、そこも本当に厳しい国ですよ。で、そのエチオピアの国民に、国連があなたは幸せですかって質問すると、なんとそのエチオピアの国民の 75% の人は私は幸せですと答えるんですって。で、私すぐ近くにいて、本当にね、こう顔の周りにハエが飛んでたり、お腹がポッコリ出るちっちゃい子がいたりとか、もうね、そういうのを見てたのに幸せですと答えるんですって。で、面白い調査はね、同じく日本人にあなたは幸せですかって国連が調査したら、幸せですって答えた人はなんと 25%、 たった 25% しか私は幸せって答えなかったんですって。こんなん聞いちゃったらね、もうまた桑原ももうまたピピピってこう仮説と検証のモチベーションが上がりましてね、なんでだろうと、この因果関係何なんだろうと思った時に、ははは、もしかしたら幸せって家族やね、友人、友達とかのこのコミュニケーションが豊かな時、人って幸せって感じるんじゃないかな。まあ、日本は本当にもう文明ももう全部発達してますよね。便利ですよ。コンビニはあるわ、水道は出るわ、電気はつくわ。もうどんなにそういうことが発達してても、家族、夫婦、友達との間のコミュニケーションに豊かさを感じないときに、残念ながら幸せとは、感じられないんじゃないかな。そうかもみたいな感じでですね。なるほどと。成功してる人はやっぱり日本は多いですよね。でも、幸せ、成功と幸福って似てるけど、実は全然違うんじゃないかな。そんなことを感じながら、まあ、こう、世界中をこう旅して、また日本に帰ってきて、まあ当時、その頃ちょうど体も元気になったんで、また講演活動やコンサル活動を始めた時に、確かに、もうね、日本は本当成功してる社長さんとかいっぱいいますけれども、実は孤独な成功者っていう方が多い。 こんなことを気づき始めたんですね。孤独な成功者、もうどんなに豊かだけども、なんか寂しいとかね、信頼できないとか、コミュニケーションがないみたいなね。ただ孤独な幸福者って見たことないんですよ。そう思いません？やっぱりね、孤独な成功者はたくさんいるけど、孤独な幸福者は見たことない、会ったことない。やはりこのコミュニケーションってものすごく大切なんじゃないかなっていうのが気づき始めて、この、大人なじみっていうね、この番組のタイトルもそうなんですけれども、幼なじみってこうなんか無条件に楽しくなったり安心したりしません？例えば喧嘩したって何したってね、最後深いところで分かち合ってるから、ごめんねと謝れたりとか。しかし私もそうなんですけれども、新潟に幼なじみいますけども、こうしょっちゅう会えるわけでもない。で、今日常で生きてると、やっぱり大人になってから出会った人との関係性の方がやっぱりぐっとね、これ聞いてる皆さんも多いと思うんですよ。だとしたら、大人になってから出会った大切な人ともっと深いコミュニケーションをとってね、社交辞令とかもそんなんばっかり損得じゃなくて、本当にこう人と人の心が触れ合うとか、そんなことができたらいいなと。じゃあ幼馴染のような大人になってからの人間関係、そうだ、大人になってから出会った幼馴染で大人馴染だということでですね、まあこういった番組のタイトルを作ったり、私自身もその大人馴染クラブっていうクラブを主催してたりするんですけれども、まあ、この番組で、この番組を通して、このリスナーの皆さんも、なんかこう一度人間関係やね、自分の人生なんかを見直すきっかけになったら、私も嬉しいなと。ね、まあそんなことでこの番組を始めてみてるんですけれどもね。まあ今後は、この桑原自身が大人になってから出会った大切な、大人馴染みと呼べる人をたくさんゲストに呼んでですね、そのゲストの方のこの人生の転機とか、大切にしてることとか、チャレンジしたこととかしてることとか、そんなことをですね、いろいろ聞き出して、皆さんと一緒に分かち合ってですね、この一生に一回の貴重な人生を紡ぎ合えたらなと、作り上げたらいけたらいいな、みたいなね、そんなことで、この番組を作っていきたい。と思っております。時間はたった15分というね、短い時間ですけれども、この皆さんと一緒に、この大人になってから出会った、私もあなたも大人になってから出会った大人馴染ですよ、みたいなね、そんなあったかい番組ができたらいいなと思っておりますから、皆さんもどうぞ楽しみに聞いていただけたらなと思っております。もう本当に15分ってあっという間なんですね。もう、まあこれは初回で私自身の自己紹介とこの番組紹介になりましたけれども、2回目からも楽しみにしてくださいね。実は、予定ではですね、第1回のこの記念すべきゲストは、今をときめくベアーズ、家事代行というね、日本に新しい文化を作った張本人、ベアーズのユッキーこと高橋ユキさんをですね、お招きして、大人馴染みメンバーとしてですね、人生の大切なものとかをいろいろ聞いていきたいなと思ってますから、楽しみしてくださいね。あっという間、そろそろお時間となりました。桑原雅盛の大人馴染クラブ、ここまでのお相手は桑原雅盛でした。それではまた次回お会いしましょう。